心の声に耳を傾けて。
おはようございます。土曜朝10時、鎌倉 FM からお届けする How Do You Feel? ナビゲーターの小松あかりです。さあ、4月に入りました。新生活がスタートしたという方もいらっしゃるでしょうか。新しい出会いの季節ですね。この季節になりますと、なんとなくなんですが、そわそわしてしまいます。温かい飲み物を飲んだり、暖かな空気に当たったりして、まあなんとかなるさの精神で毎朝をスタートさせている今日この頃です。あなたはいかがお過ごしでしょうか。この番組 How Do You Feel? は感情キーワードに様々なゲストをお迎えしまして、毎日を心豊かに生きるための秘訣を学んでいこう、そんなトーク番組です。今回も番組コメンテーター、株式会社アイズプラス代表のイケてるかやさん、お越しいただいています。かやさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速です、今日のご機嫌いかがですか。
はい、今年もなんですが、ダンカズラの桜綺麗ですね。
本当ですね。
はい、なんかあのダンカズラの桜はちょうど9年ぐらい前に新しく植えられたものなんですが、うん、はいはい、今ちょうどいいアーチになってますからね。
そうですね。
はい、ぜひ皆さん、まだ通ってないという方は葉桜になっても綺麗だと思いますぜひ来てください。
ありがとうございます。さあ、このようにまずは心を言葉にしてみるということが、自分の感情を理解するための大切な要素であることを学んできています。前回は株式会社カマクラウド代表取締役の忽那俊明さんをお迎えいたしまして、コネクトをテーマにたっぷりと語り合いました。今回も素敵なゲストをお呼びしています。人それぞれの感情とどう向き合っていけるのか、今回も学んでいきましょう。まずはここで一曲お届けします。土曜の朝、鎌倉 FM から小松あかりがお届けする How Do You Feel? 今回のゲストを早速ご紹介いたします。大木ワークス代表企画プロデューサーの大木ひろしさんをお迎えしています。大木さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、どうも、はじめまして。大木と申します。
いらっしゃいませ。
ありがとうございます
さあ、早速ですけれども、まずはプロフィールご紹介させていただきます。大木ひろしさん、栃木県出身、埼玉県在住、博報堂などで長年企画づくりや人材育成の仕事に従事、2016年には自身が立ち上げた教育事業が経済産業省のアワードでグランプリを受賞。一方で東日本大震災をきっかけに、会社で働きながら200以上の個人プロジェクトを形にされ、人が持つ創造の力を引き出しながら、学び合いの場作り、交流の機会作りに取り組んでこられました。2022年に博報堂を退職し起業、栃木未来大使、宇都宮大学、東京都市大学の非常勤講師、中小企業診断士のほか、出羽三山の山伏の顔も持つんだとか。やりたいことがあるなら形にするが信条。やりたいことを形にするコツも今日は伺っていきたいと思います。改めまして、大木ひろしさんです。大木さん、どうぞよろしくお願いいたします。
いやー、なんかね、プロフィールすいません、読んでいただいて紹介いただいて恐縮です。ありがとうございます
立派なプロフィールで楽しみです。どうぞよろしくお願いいたします。坂谷さん、大木さん、いらっしゃいました。
はい、はい、ありがとうございます。私にとっては大木さんでもあって、大木先生でもあるんですよ、うん、
大木先生でもある、
はいはい、あのもう出会いは、私が教育系の NPO で理事活動などをしていた時から、この教育系のね、いろんな活動でご一緒させていただいたのが、はい、出会いなんですが、はい、その後独立される前後ぐらいから、私が今、うん、あの先生をやっている、某芸術系の短期大学ではプレゼンテーションの講師もしていただいてるんですよ。だから私の授業に出る学生たちは、みんな大木先生はプレゼンテーションの先生としてお世話になっております。
まさにこう、思いを形にする、言葉にしていく、はい、このあたりのプロフェッショナルですよね。大木さん、どうですか。
自分のやっぱり思いとか考えとかアイデアを実現するためには、プレゼンテーションって避けられないことだと思うんですよね、はい、なので学生さんたちにぜひコツの一端でもお伝えできたらと思って、はい、講師を務めさせていただいてます。
ありがとうございます。そもそもなんですけど、企画ってどういうことだと大木さんを捉えてらっしゃるんですか。
なんでしょうね、
うん、
やっぱり課題ありきだと僕は思ってて、誰かが何かで困ってるものをどうしたらこう解決できるのか、みんなで知恵を出し合ったり、話し合ったりしながら新しいものをこう生み出していく感じっていうんですかね、なんかそのワクワクした感情も伴った新しい取り組み作りが企画かなっていうふうに 今思いました
会社いかがですか。
いいですね。企画ってなんかできそうでなかなか難しいところあるじゃないですか。ね、だから企画って言われるとすごく構えちゃって、うん、企画書作らなきゃいけないんですとか、うん、企画を出さなきゃいけないんですって思うんですが、はい、今おっしゃっていただいたように新しいアイデアを出し合って何かをみんなで作っていくっていうと、ああそういうことねとか、
うん、
なんかあの大木先生の授業、私もね毎回毎回学生たちと一緒に聞いてるんですが、うん、一個一個噛み砕いて書いていくと割と、あ、自分でもできそうと思えるようなことにつながるかななんていつも思ってます。
へえ、沖先生の著書にまずは小さく始めてみるという本もありますけれども、
はい、
この始め方に迷う方もたくさんいると思うんですよね。
はい、
小さく始めるって例えばどんなアクションがありえますかね。
そうですね、
はい、
例えば本を何冊か書いてますけどね、
はい、
本を出すってなかなかこのご時世ハードル高いんですよね。売れる本じゃないとなかなか出版社さん OK 出してもらえないんですけど、でも私が取り組んだ最初の一歩としては本を書きたいって思うぐらいなので、頭の中になんかこんなこと書けたらいいなとか、こんなメッセージ伝えたいよなっていうのがいっぱいこう漠然としたイメージとして浮かんでるわけですよ、
はい、
でそれを文字にまずはしてみようって考えるわけですけど、
はい、
文字にするためにはなんか書くノートが必要で、
うんうん、
まずはノートを文房具屋さんで買ってみようみたいなコンビニでもいいんですけど、書き出す紙をまずは手に入れようみたいな、それが最初の私の場合は一歩だったんですね。
なるほど、かやさん面白いですね。
そうなんですよ、あの私の授業の中でもまずは紙と、うん、ペンだけは持ってくださいねっていうの でそこからですよね、なんかあのワークで好きな文字とか、
はい、
好きなこととかを書くんですよ、
うん、
で私もあの学生たちは私の授業の中では感情マネジメントをやってるので、
うん、
やっぱりその大木先生の前の授業ではちょうど自分が今頭に浮かんでるとか心に浮かんでる感情を書き出すっていうのをやってるんですよ。だから今だるいとかね、
あ、そんなものでいいんですか、うん、さん
今お腹空いてるとか、
あ、すごい、あ、
よく中学生向けにもよくやってました今のみんな一枚紙机の上に置いて、
はい、紙一枚置いてペン持って
3分時間あげるから、
はい、
今頭の中に浮かんでるものを何でもいいから浮かんだまま、うん、浮かんだそのまま書いてみよう、書くことがないと思ったら書くことがないって書けばいいわけですよ。
ないことないね、そうなると、は
い、めんどくさいなと思ったらめんどくさいなって書けばいいんですよねでもその体を動かすとか頭の中にぼんやりしたイメージしかない状態を言語にしてみるとか、
はい、
そういうちっちゃい一歩ってなんかそのぐらいの一歩感、
それでいいんだ、
はい、最初の一歩は小さければ小さいほどいいと思っていて、はい、その方が確実に一歩が踏み出せるからですね、簡単なことに行動につながるからなんですけど、そういうことをですね、あのいろんなところでお話をしていますね。
紙とペンを使ってこう出てきた言葉や絵をどんどんどんどん増やしていくと、うん、その先どんなつながりが出てくるんですかね、形にする上で。
小さくてもいいので、うん、何かこう形にしてみる、書いてみる、
うん、
あのメモで書いてみるでもいいし、どこかに行ってみたとか、
あ、行ってみる、
なんか買ってみた、もしくはちょっと作ってみた、そういう行動に移したらぜひ発信をしてみたり、SNS でもいいし、
なるほど、
あと知り合いに言ってみる、
はいはい、
そうするとなんかリアクションが返ってくるんですよ。いいねがついたりとか、
はい、
なんか新しいこと始めてるねっていう感じでリアクションが返ってくるので、うん、新しいなんかこう相談相手とか話し相手ができるかもしれないし、なんか何回かそういうことに取り組んでいると支援者のような方、一緒にちょっと組んでやってみないっていう、なんかそういう方も生まれてきたりとか、そういうことにですね発展していくんですね。自分一人ではできないことが何人か協力者とか関心持ってる人が生まれてくると、少し大きなことにチャレンジできるような、そういう関係性が生まれてきたりもしますよね。
わ、すごいすごい、なんか2次元が3次元になってく
る、面白いですね、
立体化していくイメージ、はい、今お話聞きながら持ちましたけど、かやさんどのように聞いてました、
ね、ありがとうございます。私はあのぜひ大木さんに聞きたいのは、これをじゃあ今度誰かとの共同作業にするっていう時にはどんな働きかけ、どんな声かけから一歩始めるといいんですかね。
お互いの関係性をちょっとこう 深めるといいますか、うん、なんか本音の話をし合えるような関係づくりっていうのが結構重要で、
なるほど、
人って本音言いにくいんですよね。
あ
の、
そうね、
仲が良かったり、自分の本音言って批判的な返事が返ってきたらどうしようかってみんな怖がってるので、特に大学生とか高校生、そうなんですよ、はいはい、なのでそういうことをこう、そういう懸念を解消するために自己紹介を丁寧にやるとか、
はい、
あとは今自分が考えていることを正直に伝え合うとか、自分のことをちょっとさらけ出したり、
うん、
相手の本性みたいなものを知る機会とか、そういうものを丁寧に持つ、そんな機会作りが大切かな。アイスブレイクって言ったりしますけどね、
はい、
ちょっと緊張状態、アイス、氷のような固まった状態を和らげたり、そうですね、馴染ませるような、そういう時間作り、機会作りっていうのは、あの、協力関係を作る上でとても大切だなと思いますね。
そうですよね。あの、ちょうどね、私たち授業の中でも毎回チェックインとしてムードメーターをやっているので、うん、まあ、学生たちもそうですが、私のワークに関わるような方は必ず How do you feel から入ってるんですよね、うん、なのでね、今日私がやったみたいに桜が綺麗だったとか、お腹が空いたとか、何か自分の感情を言葉にする、でそれをチェックインとしてお互いに否定しないっていうところからスタートしているので、まあ、だから書いて、じゃあ今度私たち の, あの共通の目的になった時にもやりやすいっていうのはあるかもしれませんね。
私がその時によく話題にするのは、あの、好きなこと、
うんうん、
楽しいと思うこと、どんな時に楽しいと思うのか、何でもいいんですよね。ゲームやってる時でもいいし、アニメ見てる時でもいいし、でもそれをできるだけ具体的に、アニメ好きだったらどんなアニメが好きなのっていうところも含めて、なんかこう紹介し合うと、ああ、そのアニメ僕も実は好きなんだみたいな、なんか複数の人たちとの共通の接点みたいなものが生まれてくると、もう一気に仲間化になっていくので、そういう時間作りは大切にしているかなと思います。
うーん、まあ、4月に入りまして、このタイミングでね、新しい環境にこなじんでいかなければという方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、もう物事を形にするプロ大木さんでも今苦戦していることがあるということで、このあたりを後半のトークで赤裸々にたっぷりとお話しいただきたいと思います。心とのね、向き合い方、感情マネジメント、どのように行っているのか、引き続きお話伺っていきたいと思います。大木さん、後半もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
お送りしている曲は、今回のゲスト大木ひろしさんからのリクエストで、中島みゆき、空船です。大木さん、なぜこの曲今回お選びになったんでしょう。
さっきも申し上げましたけど、会社員生活を2年前までやっていて、
はい、
なかなかですね、まあ、サラリーマンなのでやりたくないこともやらされたりとか、
うん、
やりたいことも制約を受けたりとか、うん、本当に時間と自分の動き方の自由がなかなか聞きにくい状況だったんですよね。その時に自分らしく生きたいとか、自分らしさを大切にしたいとか、なんかそんなことを思ってる時に、この空船を聞きましてね、やっぱり自分の人生を自分の手に取り戻したい、なんかそんな思いを持ちながら、涙流しながら聞いてたのを、はい、思い出します。
今まさに心に響いている方々がたくさんいらっしゃると思います。素敵な選曲ありがとうございます。お送りした曲は中島みゆきで空船でした。土曜朝、鎌倉 FM からお届けしています How do you feel? 改めまして、今回のゲストは大木ワークス代表、企画プロデューサーの大木ひろしさんです。大木さん、後半もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、後半は加谷さんにたくさんご質問いただきましょう。加谷さん、お願いします。
はい、ありがとうございます。私、あの、大木さんが会社員の頃から存じ上げていて、ずっとこの大木さんの企画術とかね、
うん、
こう企画プロデュースするお力っていうのすごく、あの、感銘を受けていて、ご一緒させていただいてるんですが、そんな大木さんが2年ちょっと前に独立をされるっていうことで、うん、
はい、
ね、すぐお知らせもいただいて、わあ、頑張ってください、まあ、いろいろ一緒にやりましょうみたいな形で、あの、先生もお願いしてるんですが、 青木さん、この独立されてから最も感じたこう感情みたいなのってどんなのがありますか？
はい、自分の中でもう浮かんできた強い言葉として恐怖っていうのが、恐怖心みたいなものがやっぱり自分の中で強くありましたね。あのプロフィールのご紹介の時にも触れていただきましたけど、会社員をしながら個人の活動というのも始めたんですね。会社で働きながら個人の団体をたくさん作ったり、200ぐらいの数えたらプロジェクトを形にしてきたり、そんなことをやっていました。たくさんの人たちと知り合いになったり、あのたくさんの人たちからかなり頼られる存在になっているなって自分で自覚していて、54になった年に個人で仕事をしてみよう、独り立ちしてみようと思って会社を辞めて独立をしたわけですけど、最初苦労しましたね。なかなかやっぱり仕事が作れない、もっと言うと収入が、もっと言うと安定的な収入がなかなか作れなくて、将来的にお金が本当に稼げるのかとか、仕事がないけどどんどん自分のスキルが落ちてしまうんではないかみたいな、そういう不安みたいなものとか焦りみたいなものがかなりありましてね。時間が経つとなんかこう歯車がうまく回り出していいことがどんどん起こるかなと思っていたんですが、そんなこともなく、数ヶ月経ってもなかなか仕事が決まらない、収入が増えていかない、一方でお金がどんどん税金とか健康保険とかどんどん出ていく一方で、貯金がどんどん減っていくとか、人前で話すこと全く苦じゃなかったんですけど、そういう機会が減っていくと、話すことがちょっと苦手に感じるようになったりとか、まずいまずいって思っているうちに、こう未来への何ですかね、不安みたいなものが恐怖心に変わっていったっていう、そういう背景がございます。
その恐怖心を感じてご自身としては何か対応されたとか、何か立ち向かわれたとか、自分自身と対話したことって何かあるんですか？
焦らないことっていうのを自分に必死に言い聞かせてたなと思いますね。一番多分恐怖心にとらわれてたのは、今から1年前、会社を辞めて1年ぐらいの間はもう本当に毎日恐怖で夜寝れないとか、朝起きてもなんかもう精神的に辛くなってちょっと鬱っぽくなってたりとか、そういう時期がありましたけど、でも焦らないこと、今できることにしっかり向き合いながら一歩ずつ前に進んでいくんだっていうのは自分に言い聞かせていたかなと思いますね。
それでご自身としてはこう毎日毎日生活していく中では、心と体の健康はどうやって保ってたんですか？
保っててなかったですね。精神的に苦しくなると、なんかもう朝起きるの嫌だと思って布団の中でなんかじっとしていたりね、本当は太陽の下でなんかウォーキングとか、体を動かしてもよかったんですけど、ちょっと面倒くさくなってそういう前向きな気持ちもなかなか出てこなくて、一人でこう塞ぎ込んでいたりとか、なんかそういう時期はありましたね。
そうだったんだ。
ちょうど2ヶ月前になりますけどね、胸の病で、具体的には心筋梗塞という、命を落とす直前まで行きました。多分原因は強いストレスだったんではないかと自分で思ってますけど、それだけやっぱり自分でこう精神的に追い込まれていたりとか、自分を追い込んでいたりとか、そういう時期はありましたね。一個選択肢を間違えれば、例えば救急車呼ばなかったとか、手術の同意をしなかったとか、病院が見つからなかったとか、一個でも選択間違ったら本当に命なかったんですね。で、気づいたことが2つあって、一つは家族の大切さ、それからさっき池田さんもおっしゃっていただきましたけど、 SNS に実は入院しているとか、病状は心筋梗塞だとか、なんかそういうのを書いたら本当に何百件ものコメントとか、応援のメッセージがびっくりするくらい届いたんですよね。仕事がなかなかこううまく回らなかった時は本当に孤独で自分一人ぼっちだっていう認識がとてもあったんですけど、実は自分は一人じゃなくて、かつての同志とか仲間とか、そういう人たちは実はたくさんいたんだってことに改めて気づかされて、それが2つ目の気づきですかね。実は一人じゃなかったっていうのが、死に直面した時にSNS でたくさんの反応をいただいて、改めて知ることができた、気づくことができたっていうことになりますね。 会社員時代に、まあ、自分で言うのもなんですけど結構活躍をしていて、で個人の活動も、まあ、頑張ってていろんな人たちからこう注目をされたり、まあ、ちょっとチヤホヤされてたんですね。でそういう自分、人から見られた時に大木さんすごいねって思ってもらえるような自分であり続けたかったんですよ。なので辛い自分の状況とかを人に言えなかったし、なんかその活躍してた自分が逆に今の自分に対してプレッシャーに感じて、なんかこう人と会うのが面倒に感じたり、なんかそんなところはありましたね。もともとちょっとプライドが高いところもあったので、でも仕事がうまくいかなくてプライドが本当にズタズタに壊されて、なんかそういう状況の中、こんな状況な、今自分はこんな辛い状況なんですっていうのはちょっと人に言いたくなかったですね。
はい、そう言いたくなかったっていうのもあったんですね、やっぱりね。
知られたくなかったっていうね、かっこ悪い自分を、かっこ悪い大きいを知られたくなかったっていうふうに思ってましたね。
はあ、本当に辛い状況の中ってペン一つ持つのも紙を用意するのも本当に億劫になってしまうじゃないですか、うんうんうん、今また同じような状況に陥らないために気をつけてることってあります、うん、
趣味の時間を大切にする。
お、趣味は、趣味は何？
神社を巡ることが好きでですね。
そうですか、
はい、時間があったら神社に足を運ぶ人間だったんです独立をする前までは。
そうだったんだ、
はい、
大丈夫大丈夫、今日はねここ鎌倉に来ていただいてますけど
そうだ、
あ、約束の時間のかなり前に来ていただいて長谷、
はい、
でね、高徳院に行って長谷寺に行って天縄神社にまでもうお一人で行っちゃったみたいなので
充電完了ですね、じゃあ、ね、バッチリです ね、何か好きなことを掴んでおくっていうことすごい大事なんですね、
うん、
自覚するっていうのが大事ですかね。またね、
楽しい時間を作ることですね。何でもいいんですね。それは誰か人と話すのもいいかもしれないし、うん、一人でできることでもいいかもしれないんですが、自分の中に趣味であったり楽しい時間であったり、なんか気持ちが前向きになったり嬉しくなったりするような何かそういうものをちゃんと持っておくこと、
うんうん、
それを大切にしておくこと。かつての私はそれを全否定していてそんな趣味の時間でなんか出歩くならなんか金稼がなきゃとか仕事作んなきゃとか営業しなきゃとか、どんどんどんどんこう自分を追い込んでいって狭いところにこう入り込んでいったような気がしますね。でも、はい、そういう経験があるからこそそういう経験を持ってる人の力になると、うん、なれると思いますしね、寄り添うことができると思ってます。で実際に今ご支援してる会社の中にもそういう方いるんですよね。そうすると、まあ、そういう方の気持ちになりながらお話を伺うことができたり、一緒にこう前を向くような、 なんか時間を作ることができたり、自分のこう振り返りたくないような経験であってもそれは自分のこう前を向くための誰かの力になるための経験になるしスキルになるかもしれなくて、どんな出来事も無駄にならないなっていうのは、はい、改めて今思っているところです。
私にはこれができるとか私はこういう人間でいいところがあると思っていてもなんかね吹っ飛んでいくんですよね。だからこそこう書いてみるってすごく大事だなと思っていて、私はこれができるとか私はこれが好きだとか私はこれがすごくこうためになってる役立ってるんだっていうのをちょっとこう自信をなくしたりどっちにもいけなくなったらぜひ紙に書いてみて大事に扱って自分のポケットに入れとくとか、うん、
あ、いいですね、
なんかそういう物理的に自分と一緒にいるっていうことをすると少しこう自分の自信になるのかななんて思いながら聞いてました。
スマホのメモ機能、スマホにもメモ機能がありましてね、うん
うん、あるある、
手書きでこう書くわけじゃないですけどこう入力をするんですけど、いや、やってましたし今もやってますね。
そうなんだ、
そうするといつでも見れるんですよね、はいはいはい、スマホに書いてあるので、うん、自分のやりたいこととかやってきたこととか、
はいはい、
人のためにこう貢献できるかもしれないスキルとか、
はいはい、
いっぱい書きましたし書いてますね。
へえ、
大切だと思います。
面白いです。どんな状況であれ小さく小さく小さく始めてみる、うん、それはメモに書いたりメモ機能を使ったり何でもいいわけですね。そんな小さな小さな始め方をしっかりと一人一人が持つってことも大事なのかななんていうふうに思いました。ありがとうございました。さあこの後は悩める30代女子 EQ プラスラボナビゲーターのハトコちゃんが EQ マスターハトバーに自分なりの豊かさを学ぶコーナーハトコの部屋をお送りします。
皆さんおはようございます、ハトコです。How do you feel? ご機嫌いかがですか？今日も EQ オウンドメディア EQ プラスラボのナビゲーターを務める私ハトコと EQ マスターのハトバーでこちらのコーナーをお送りいたします。
今日は先日ハトコちゃんの会社主催のイベントでやったワンバイワンの話をするのはどうかな。
それすごくいいね。皆さんにもワンバイワンの魅力をお伝えしたいと思ってたんだ。ワンバイワンはアイズプラスのイケテルさんが作った言葉で、同僚同士だったり仕事の枠を超えて相手を知るための対話なの。
ハトコちゃんは初めてワンバイワンを体験したんだよね。感想教えてくれるかい。
自分が話したいテーマを一つ選んで数分間話したの。相手の方が真剣に話を聞いてくれたから気持ちよく話せたよ。終了後、話を聞いてくれた相手の方からハッシュタグをプレゼントしてもらったの。いただいたハッシュタグは自分では思いもつかないワードがあって新鮮な気持ちになったよ。
ハッシュタグ、つまりハトコちゃんを表すキーワードだね。
キャリア、好きなことや趣味、家族やコミュニティ、これから挑戦したいこと、夢中になっていることなどのテーマから選んで話したんだけど、それぞれのペアでいろいろなお話が出ていたよ。
日々時間がない中で自分が夢中になっていることや自分に関することを話すのは後回しになってしまっておる。相手を知って自分を知ってもらう。互いを知ることで新たな一面や共通点を知ることができる。選んだテーマを話すことで考えていることが言語化されて自分も新たな発見ができそうだね。
何か人に伝えようと思うとやっぱり自分と向き合わないといけない。そして人それぞれ感じるものが違うから、プレゼントしてもらったハッシュタグは相手が感じたことや自分では気づけていない新たな自分に出会うことができて楽しかったよ。
人は誰かが話していると、次私からは何て言おう、どんな風に返事したらいいかなど考えてしまって相手の話に集中できないことが多い。こうしてハッシュタグを使うことで相手の話の中にあるキーワードを見つけようと真剣に相手の話を傾聴することができるんじゃな。
その通り。会社でもコミュニティでもぜひ相手を知るために、自分を知るためにやってみてほしいな。
心の声に耳を傾けて、隠れた気持ち。
土曜朝鎌倉 FM からお送りしてきました How do you feel? そろそろエンディングのお時間となります。沖さん、今日いかがでしたでしょうか。
はい、私のね、ちょっとこう追い込まれた苦しいことをいろいろお話しましたけど、何か参考になっていただけるものがちょっとでもあると嬉しいなと思います。
はい、ありがとうございます。サイケテルさん、最後になりますが、心豊かに生きていくための今日のキーワード、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。私はもう印象に残ったのは、自分を信じるっていう言葉が当たり前なようでいて、最後は最後自分自身を信じてあげるっていう、もうこれが一番大事なんじゃないかなと思って伺わせていただきました。
どんな状況であれ、小さく小さく始められること、たくさんあるわけですよね、沖さんね。
はい、いつかやりたいこともなんかいろいろあるかもしれませんけどね、今できることに分解しながら、今できることを1個でいいからやってみるっていうのも大切にしていることの一つですね。
いいメッセージありがとうございました。さあ、この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージ、感想をお待ちしております。鎌倉 FM ウェブサイトのメッセージフォームから番組名 How do you feel? を明記の上、ぜひお送りください。メッセージくださった方の中から毎月1名様にイケてるかよさんの著書、感情マネジメント、こちらの本をプレゼントさせていただきます。ご希望の方は住所、氏名忘れずにご入力ください。当選の発表は発送をもって返させていただきます。そしてこの番組のアーカイブはポッドキャストで聞くこともできます。 Spotify 公式ウェブサイトから How do you feel? で検索、こちらもぜひご愛聴ください。さあ、沖さん、最後になります。リスナーの皆さんへぜひメッセージをお願いいたします。
はい、私もいろいろ経験しましたが、病気があったっていうのもあるんですが、 でも病気に向き合いながらも小さな ところからまた一からスタートしていこうって決めてね、今に至ってるんですけど、あの小さなことから一つずつ前に進んでいくってことがやっぱり改めて大切だと思うので、何でもいいです、小さなことから何か新しいことに取り組んでいただけるときっと新しい世界が待っているので、チャレンジしていただけると良いかなと思います。
ありがとうございます。ありがとうございました。今回のゲストは大木ワークス代表企画プロデューサー大木博さんでした。大木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
コメンテーターイケてるかよさん、次回もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ここまではアイズプラスプレゼンツ How do you feel をお届けしました。また次回お会いいたしましょう。